はい、では続いて変態の仕事っていうテーマで話していきたいと思います、はい、まあ、変態シリーズということで、
なるほど、
あの、まあ、仕事って要はビジネスについてです、
うん、
で結構これ多分一番みんなが聞きたいと思うんで、木坂さん の、 そのビジネスについての考え方っていうのを、
はい、
まあ、いろいろ聞いていきましょう。
はい、
はい、
で聞いていきましょうって
誰
に呼びかけた
の？あの結構みんなからそのメールをいただいていて、うん、あの要は木坂さんにしたい質問っていうのをいろいろ聞いてるんですね、うんうんうん、
はいはい、
なのでそれをちょっと順番に聞いていこうかなと思います
、はいはい、
でまず、まあ、多かった質問、そのビジネスに関して多かった質問として、うん、要はアカデミックとプラグマティックどっちをその、うん、勉強すべきかとかっていう話が結構多くて、要はその結構木坂さんのセミナーとかはどっちかというとまあ抽象的っていうか、うん、あのまあ学問的な話だと思うんですね、
うんう
ん、で一方例えばあのまあなんだろう、例えばサイターフリーとか、
うん、
ヤフオクとか、うん、ああいうのって結構まあ実践的な話じゃないですか、
うん、
でそういうのどっちから始めて、うん、どういう順番に学ぶべきかとか、
うん、
なんかそういうの結構気になってる人が多かったみたいな、
あ、
そういうのについてどうかなっていうのをちょっと聞きたいですね。
あのスタートとしては俺はどっちでもいいと思うよ、
はい、
あの結局最終的には両方必要だから、
そうですね、
長く生きていくためには、うん、その瞬間だけ稼いで終わりでいいって言うんだったらさ、それこそテクニック的なことばっかりやっててもさ、はいはいはい、マグルあたりでいけちゃうことあるから、
はいはいはい、
それでもいいと思うけど、でも長く何年ももしくは10年以上にわたってビジネスを自分の力でやってって食っていこうと思ったら、うん、当然そのアカデミックっていう言い方でくくるのは俺はちょっとあれなんだけど、でもそのやや抽象度の高いようなことも理解できないともうお話にならないから、
はいはいはい、
最終的には両方融合させていくことには絶対なるんで、
うんうんうん、
でもどっちから入ってもいいと思う、その向き不向きがあるから、
はいはい、
例えば人によっては俺みたいに最も抽象度の高いところから説明されないとうまく分かんない人もいるのよ、
はいはいはい、
俺はその具体的な話からされるとなんか心が閉じちゃう、全然理解できないの。でもすんごい抽象的なもう神様みたいな話からされるとストーンって腑に落ちてくるんだ、具体的な
上から落としていく感じですね。
そう、どんどん、そうなの。でも人によっては逆で、抽象的な話からされると寝ちゃう人がいるわけ。
そうですね、多分多いと思います。
そういう人がだから具体的なとこから入っていっても最終的に抽象的なこともきちんと学べるんであればいいと思う。一番やばいのはその人たちが一番やばいのはテクニックに溺れること、テクニックが全てだと思ってそういう細かい話ばっかり学んでごちょごちょごちょごちょその場限りのことをやって小銭を稼いでいく人生っていうのが一番終わってると思う。
逆にそのアカデミックに寄りすぎるっていうのも僕は問題かなと思うんですね、
うんうんうん、
要は知識勉強しす、まあ、勉強は好きになるんだけど、うん、どんどん勉強するんだけどだんだんだんだん勉強していくうちに要は何も行動しないと、
うんうん、
何も実践どんどんできなくなっていって、うん、で本当になんか勉強し続ければし続けるほど完璧に理解できないと何も行動できないみたいになっちゃう人が多いと思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
そっちとどうかな。
いやまさに同感で、うん、あの勉強ってさ我々もまあおそらく人並み以上にはさ勉強してきた方じゃない多分、
ね、まあ、僕ちょっと違う分野ですけど、
まあもちろん分野は違うけど勉強っていうくくりで言えばさ、はいはいはい、一人やってきてると思うんだよ。そうするとさ勉強すればするほど分かることっていうのはさ知らないことが死ぬほどあるっていうさ、分かんないことばっかりだっていうことだけがどんどん分かっていくわけじゃん、
はいはいはい、
そうなると動けなくなってくんだよね。その分かんないことばっかりになっちゃうから
それを潰さないと、
うん、不安で動けなくなるんだよ。でもやればやるほどどんどん分かんないことが増えるわけ で一生動けないみたいなことになりがちな人が多いっていうその日卓の感覚は共感できる、
うん、
そう思う実際、
うん、
だからバランスだと思う。最終的には両方必要だと思う、
うん、
だからすごい乱暴な言い方をすれば、まあ、昔和佐君との対談とかセミナーでも言ったけどビジネスってもう全部見切り発車みたいなもんで、
はいはいはい、
究極的にはね完璧なんてありえないわけさ。で俺もレポートにも書いたけどさその俺の嫌いな村上春樹がさ完璧な文章は存在しないと当たり前のこと言ってるんだけどすごく重要なことで、
うん、
完璧なものって絶対ないんだよ、
はいはい、
この世に。それはもうまさに神だから神の領域だからこの世のものではないわけ、
うん、
でもアカデミックに溺れる人っていうのはそれがあるような気がしちゃうんだよね、
はい、
どこかにまさにイデアの世界に旅立とうとしちゃうわけ。
なるほど。
でもそれは、まあ、俺がレポートで書いたように趣味でやってんならいいよ。完全に自分の世界に閉じこもって洞窟に閉じこもって、うん、人と一切関わりなくやりたいんだっていうんだったらいいけど、この社会で生かしていただいてんのにその恩恵を受けながら勝手に閉じこもってんのは俺は問題だと思う、
うんうん
うん、と思うね。
あ、やっぱその学ぶだけじゃなくて、うん、実践はするべきだし
と思うよ俺は。
で逆にまあ実践から入ってで、まあ、後から学ぶっていうのも全然
お全然いいと思うよ。だって誰かのおかげで生きてんだから我々ってのは全員、
はいはい、
必ずね程度の差はあるけど、その人たちのため、もしくはその人たちを生かしてる社会のため、あるいはその社会を成り立たせてる世界のために何かをしていく、アクションを起こしていくっていうのは絶対必要だと思う。
そうですよね、
うん、だから傍観者であってはいけない、参加者でなきゃいけないっていうふうに俺は書いたと思うけど、うん、絶対その視点が必要
だ。ただ学んだだけだと誰の役に立たないです
よ、ね、いやまさにそう、
ただの自己満足です
か、ね、いやまさにそう、うんうん、それだったらあのそれが何がダメかっていうと閉じてることがダメだと思うのね俺は、
はいはい、
社会の中で生きて生かされているくせに勝手に閉じこもってそういう知的引きこもりみたいなことになって、
うんうん、
自分の中で作り上げた妄想の世界の理想の王国みたいなものに引きこもってるわけ、
うんうん、
でもそんなのはさ、一部の哲学者にもいるけど、そういうやつら当然ね、その新カント派みたいなさ名前を付けられてるやつらとかっていうのは実際なんか理想の剣を打ち立てようとして失敗してたやつらなんだけど、でもそうなったらダメだと思うの俺は。新カント派がダメだって言ってんじゃないけど、そうもなれないくせに精神的にそうなってるのはダメだと思う。だからある程度の実践行動っていうのを並行して伴わせるべきだと俺は思う。
なんかそのやっぱ結構そのいろんな教え方をしてる人がいると思うんですけど、まずはもうとにかく実践から入りましょうみたいな人もいれば、木坂さんはやっぱあのまずはそういう抽象的な話を学んでそこから派生させていきましょうみたいな話があって、でやっぱどっちからあの学ぶかっていうのでそのやり方っていうのが変わってくると思うんですけど、なんかその木坂さんは別にその例えば実践的なことはあんまりそのなんだろう超実践的なことは言わないじゃないですか。具体的に何をする
か、Facebook をこうしましょう、
こうしましょうレベル
の言わないね。
とかブログの作り方とか、うん、そこまでは言わないじゃないですか。
うん、
だからそこがそのなんだろうないからといって、僕は木坂さんにそういうことを言ってほしくないんですよね。絶対そう、うん、あのそういうことは言わずにあくまでそのやっぱその抽象的な話から入るっていうスタイルを貫いてほしいと思ってるんですけど、うんうん、だからといってそのやっぱ来た人がこうもうこれが全てだってなって、
うん、
結局ずっと勉強し続けて、
うん、
いつになったら稼げるのかなっていう風になってる人っていうのはやっぱり、まあ、僕の例えば読者の人から木坂さんのところに行ってっていう人で、うん、そう、まあ、勉強はしてるけどっていうのは全然稼げないけど、うん、もっと勉強しないといけないのかなってなってる人が多いから、
うん、
そういう風になってほしくないなっていうのがあって、うんうん、で逆になんかやっぱ本当にテクニックしかやらない人っていうのは多分アフィリエイト、特にアフィリエーターとかでは多いと思うんですけど、うん、そういう風なものに依存してしまって、あのこれテクニック稼げなかったら次みたいな感じで、うん、結局何もその本質を理解しようとせずにやってるっていうのも、うん、あの違うなと思うんで、でなんかやっぱり それぞれポジションがあるから、僕はいろいろ学んで、
うん、
なんか、まあ、両方つなげるっていうのが一番いいのかなと思うんですよね、
うん、
っていうのをすごく言いたくて
言いたくて言いたくてうん、いやそのだから結局さ、バランスだと思うんだよ
ね。バランスですね。
で、なんていうのかな、例えば僕のところに来てお勉強してくれてる人で、まあそんなに稼ぎたいっていう思いがない人もいるんだけど、そもそも論として単純に勉強できてる人も少なくないから、そういう人はお勉強してくれて、それを例えばサラリーマンの人だったらサラリーマンの仕事に生かしたりとか、うんうん、自分の家庭生活に生かしたりとか、友達との付き合いの中で生かしたりとかっていうことをしてくれれば、うんうん、俺はそれで満足
なんだけど、もう目標達成してるわけです、
ね、もちろん満足なんだ。だからその稼がなきゃいけないっていう感覚は俺にはないんだけど、
はいはいはい、
だけど稼ぎたいっていう、稼ぐ必要があるっていう自覚があるのに行動アクションを起こさないっていうのは俺は問題だと思ってて、はいはい、おそらく新田君が問題にしてるのもそういうことなんだと思うんだけど、うん、なんか稼ぎたい稼ぎたい、稼ぐためにはどうしたらいいかって言ってるくせに勉強ばっかりして行動何もしないっていうやつを多分問題視してるんだと思うんだけど、それは確かに問題で、でも俺が見る限りだよ、俺が見る限りそういう人たちの悩みって何かっていうと、 やりたいことが見つからないっていうところが結構一番大きくて、で例えばヤフオクとかで、うん、まず稼ぐっていう体験をしたらどうですかみたいなアドバイスっていうのは昔からあって、
はいはいはい、
であれっていうのは別に高いか安いかは別にしてさ、なんか確かに売れるんだから、
そうですね、
売れるっていう体験はできるわけじゃん、はいはいはい、少なくともだけどそれをやることに抵抗があるわけ彼らっていうのは、うん、なぜかっていうと自分がやりたいことではないからそれが、うんうん、その情熱を持てないことをやってお金を稼ぐことっていうのが果たして正しいことなのだろうかっていうことを悩み始めてやらないわけ、
うん、なるほど。
でアフィリエイトをやってみようかって思うんだけどアフィリエイトも別にやりたいとは思わない、うん、その情報商材とかを紹介してお金を稼ぐっていうことが正しいとも思わないし美しいとも思わないと、うん、だからやらない、うん、じゃあブログで何かやるかとか物販のサイトアフィリはどうだろうとかいろいろ考えるんだけどいい思いが出てこない、
うんうん、
じゃあセミナーやるかって何喋るの集客どうやるの思いつかない。そうやってなんか情熱を持てるものっていうのを探して探してじーっとしてるのよなんか。
ああなるほど、ね、
そういう印象な
のね。そうですよね、そういう人多いですよね、
うん、
でもただ僕からするとそういう人に限って会社も情熱を持てない人多いんですよね。
あサラリーマンとして、特にいやもちろんだからこそ俺のところに来たり新田君のところに行ったりして、うん、道を模索してるわけ。何に情熱を持てるんだろうっていうことを彼らはすごく探してる、
うんうん、
で俺はその営みっていうのは諦めるべきではないと思うし続けるべきだと思うんだけど同時に分かってほしいのはさっき言ったように極つぶしになるなってことだ、
はいはいはいはい、
生かしてもらってんだから何かは還元しなきゃいけないと思うしその感覚を忘れたら終わりだと思う、
うんうん、
人としてね、うん、だからその辺っていうのを踏まえた上でのバランス感覚っていうのをぜひ取ってほしくて、
うん、
で例えばねそのヤフオクとかにすごい抵抗があるっていう人に言いたいのは例えば僕は今は美しさがどうのこうのとかって話をしてて、
はいはいはい、
美しく稼ぐことを目標にすべきだとか汚らしく稼いでどうするのって話をするけれども別にヤフオクで稼ぐことが汚いとは言ってないし、
うん、
アフィリエイトが汚いとも言ってないし初心者相手に何かを売ることが最低だとも言ってないわけ。全てはやり方に問題があるって言ってるだけであって、はいはいはい、客観的に美しいビジネスとか美しくないビジネスとかがあるとは一切思ってないよね。その職業に貴賤なしっていう言葉は昔からあるけど、うん、まさにそうだと思う。どういう態度でその職業に従事するかっていうところが最も重要だと俺は思う。
自分がそう思ってるかってことですね。
そういうこと、そういうこと、うん、自分が正しいことをやってる誰かの役に立ってると思えるんであれば何だっていいと思う。だから例えばだけどこういう見方もできると思う。ある人は、
はいはい、
ビジネス今10個、ヤフオクからセドリから情報販売からフィレとか10個出たとしよう、アイデアが。でも全部に情熱が持てない、全部自分の中では美しいと思えない、だからやるものがないんです私はという状態になっているとする。だけど俺は一つその人に考えてほしいのはじゃあねと、ここであなたが持ってるそのいらないパソコン、これをヤフオクで500円で売ってあげてくださいと。すごく役に立って助かる人が一人出るんですよと。でもそれをあなたはやらない。なぜやらないかっていうと、あなたが勝手に美しくないと思ってるから助けれる人を一人助けてない、うん、あなたのエゴのせいで助かる人が一人助からないんだというふうにも見えるわけじゃん、
うん、
だから美しくないと思うから全部やらないんだっていうのは実はエゴなんだよ、ただの。
ですよね。
で俺はエゴで生きることが美しくないって言ってるわけ、
うん、
だから実はその人は美しくない、少ない。そうなの。そういうねパラドックスに気づくべきなんだよその人たちっていうのは、はいはい、
だから例えば会社を辞めたいと思ってるけど、うん、その他のこと何かやろうと思っても美しいものが見えないんだったら、
うん、
まず何かで稼いでみて、うん、でそれで会社を辞めることで、うん、その時間が増えるんだったらその時間でさらに考えて、
うん、
本当に自分のなんかやりたい、うん、まあ、美しいと思えるものが見えるかもしれないんじゃないかなと僕は思うんですよね。
もちろん。でそのとりあえず何かで稼いでみてっていう言い方が多分その人たちには気に食わないんだと思うんだけど、それをだから正確に言うと、あの自分が美しいと思うかどうかっていうことよりも誰かの役に立つのかどうかっていう視点を優先させるべきだと思うの、そういう人たちは。どうせ情熱が何にも持てないんだったら最も役に立てそうなことをやるべきだと思う。それだったら少なくとも自分は心から情熱を持ってないかもしれないし、美しいって信じてやってるわけじゃないかもしれないけど助かる人は出てくるんだから、
うん、
実際に。だから俺が実際にさ あのレポートにも書いたけどさ、一番最初にやったのはアマゾンの中古で古本の販売なんですよ。あれっていうのは俺はただ練習でやったんだよ。だから美しいと思うからやったわけでもないし、あのもっと言えばこの本を売ったら誰かが助かるかもなんていう大きな思いすらなかった、
はい、
ただいらない本があって、もう読み終わった本があって、ビジネス学んでてちょっと実践しないと感覚が分かんないなと思って、で古本を売るっていうこと自体はさ害には絶対ならないじゃん、うん、
ならない
ですね、だから割と気軽な気持ちで始めてみたの、はい、あれっていうの一歩として、そしたら意外なことにすっごい感謝のメールが届くようになったわけ、
はいはいはい、
でなんでかなって考えたら、俺は本いらない本売ってるだけなのに、なんでこんなにみんなからありがとうございますありがとうございますって言われて、探してたんですこの本って言われて、
はいはいはい、
で場合によっては定価より高い値段で売っててもそういうメールが来るわけ、なんでかな、なんでかなと思ったら、俺は全く考えつかなかったんだけど、俺が持ってる本って学術書専門書が多いから絶版になってんのよ、だからどこでも手に入らないよ、ね、
はいはいはい、
だけどどうしても大学院の人とかでこれがなきゃ研究が進まないみたいなものがあったりする、でも他の古本屋行ったら専門書店行ったら5万円とかになってたりするわけ、でも俺が定価2000円なんだけど5000円で売ってたら相場の10分の1で売ってくれてる、あなたは神ですかみたいな感じな気持ちになって、うん、俺はただ気軽な気持ちで売ったんだけど彼はすごく助かるわけ、うん、これって大事な体験だと思うん
だよ、そうです よね、うん、だから売れたら結局相手は感謝する
ん
です
よ、そうなんだよ、
なんかひどいものを送らない限り、
う
ん、
そうそうそう、それをなんかさすっげえボロボロでさコーヒーのシミがいっぱいあってさ、うん、間に鼻くそとか詰まってるのに、うん、なんか非常に良い新品同様とかの評価にして、うん、もう、ま、未読ですとか書いてやったら詐欺だと思う、うん、だけど正確にさ情報を記載して誠実に対応したら、
そうですね、
その人の役にものすごい立てるわけ、うん、で俺は結局アマゾンでその中古の本を販売してる間中ずっと美しさなんて感じなかったけど、結局自分がやってることに今は感じるけど、セミナーをやってたりメールマガ書いたりすることに俺は本当に正しいことをやってるっていう確信があってやってるけど、アマゾンで本を売ってた時はそういう崇高な思いは一切なかったわけ、あ役に立って嬉しいなぐらいだった、でもその体験をステップとして踏むっていうことは俺は意味がすごくあると思う、行動できないよりはいいと思う、
うん、北川さんが問題としているのは他人に害を与えてまでそのステップを踏もうとしている人に対して苦言を呈している、
もちろんもちろん、だから他人を踏みにじるとか、うん、吸い上げるみたいな感覚っていうのが俺は気に食わないわけで、
はい、
だからそれはまさに何から生まれるかっていうとエゴでしょ、
うん、
自分が1円でも多く儲けてやろうっていう思いがプライオリティの一番上に来るから、そのお客さんたちがないがしろになっておかしな手法で稼いでいくこと、はい、それを俺は見にくいと言って、
うん、
だけど人の役に立つことをやるっていうのがプライオリティの一番上にあれば、
はいはい、
それが美しいかどうかは後で判断されることだから、歴史が、
うん、
歴史にね、自分が決めることじゃないんだから美しさっていうのは、俺はだから今やってることは美しいと確信してるけど誰かから見たら全く美しくないかもしれない
可能性もあります、
ね、うん、でも俺はそれはしょうがないと思う、
まあ、
それは周りが決めることだから美しさっていうのは、でも自分が正しいと思うことをやるしかないんだよ、
うん、
で他人の役に立つことっていうのが正しいと思うんだったらそれをやるべきなんだ、
うん、だからあんまりその美しい美しくなんかこれは美しいのかとか、
うん、
っていうのばっかり気にしすぎて動けないぐらいだったら、まずはもうだから泥臭くでもいいから、
うん、
とにかく何かステップ踏んで稼いでみてっていうのを
方がいいと思うよ。だから、うん、まあそのレポートもちゃんと読んでくれれば書いてあるんだけど、客観的な美とかなんていうのはないんだよ。だからこのやり方が美しいんだとかはないわけ。そうじゃなくてそのエゴに生きるなってことを言ってるだけなの俺は。
さあそこでなんか美しさはどこにあるのかって考えるんじゃなくて、
うん、
単純にその自分の、
うん、
だから要は自分のために他人を、
うん、
なんか要は なんか踏み台にして
みたいな、そういうこと養分にするみたいな、養
分にするみたいなものを、
それがダメ
ダメってことすごい当たり前のことです
、ね、そうそう、すごい当たり前のことしか俺は言わないからいつもでもそれをなんとなくちょっとこうどうしても人ってある程度の色眼鏡でいろんなものを見るから、
はいはいはい、
そういう風な眼鏡をかけた人が読めば、あ、木坂がやってるようなこと以外は美しくないんだとかいう風に思っちゃう、そうじゃ全然ないんだよ。そしたら俺がアマゾンでやってたことはものすごい醜いことで、やってはいけないことを俺はやってきたのかっていうさ、
うん、
ことになっちゃうじゃん。
結構だって今あの大体今有名、例えば和田さんだって初めオークションから入った
り、もちろんもちろん、
だ結構そういうステップ踏んでる人っていっぱいいるんですよね、うん、最終的にやっぱ自分がやりたいことみんな、うん、あの実現してるけど、 はじめになんかちょっと軽くなんかその何かで稼いでみる、うん、アフィリエイトだったりオークションだったり稼いでみるっていう、そういうステップを入れるっていうのは、うん、
大事だよ、
大事なことです。
勉強に関してもさ、最初の質問に戻るけどさ、俺だってアカデミクスばかりをさ勉強してるわけじゃなくて、それこそあの20歳ぐらいの時はさ、アメリカのコピーライターとかからさ、はいはいはい、そのまあ、いわゆる日本でいう情報起業家みたいな人たちから商材買って死ぬほど勉強してたわけだから、はい、そういう勉強もしてるわけ。両方合わせて今がある、
はいはい、
別にそのカントとヘーゲルとハイデガーを読んで今があるわけじゃないわけ、うん、それもあるけど、同時にヤニクシルバーみたいなああいうのもやってるわけだから、プロダクトローンチみたいなやつを大百科とか ICC とかの販売に応用したっていうのもそれ学んだからできたんだなって、はい、ハイデガー読んだってできないんだ
よ。そうですね、
うん、
そうですね、
でもハイデガーとかを読まないと、まあ、ハイデガーに限るわけじゃないけど、そういうアカデミクスがないとサルマネにしかならない
なんですね、多分
そこが問題だと俺は言って
る。何かだからなんか自分独自の何かをつけるためにそういう、うん、
深みが出ない、
はいはい、
劣化コピーにしかならない。
なるほど、
うん、だから両方必要っていうのはそういう意味、順序はどうでもいいと、最終的に両方あるんだったら、
まあ、だからあとはまあ行動っていうのも大事です、
ね、もちろんもちろん
行動しながらずっと学んでいく、
止まって考えるとこも大事だし、動くことも大事、
うん、
閉じたらダメ、エゴに閉じたらダメ、とにかく
学べば学ぶほどだんだん閉じていっちゃうから、うん、もうどんどん行動して自分を開いていくってこと、
そうだから実はその閉じてる状態が一番美しくない状態なんだっていうこと
を気づかない、
気づかないといけない、自分は美しいことを求めてひたすら美を求めて勉強してるつもりでも、その姿が外から見たら見にくい可能性がある。
うん、なんという、
なんというなんというコメントがなんというなんという悲しいことでしょう
でもこれで多分あの分かった方も多いんじゃないかなと、うん、
なんかその真相がね、
今後のなんかそういう参考にぜひしていただけたらな
と、うん、そうそう、バランスなんだってこと、
はい、バランスなんだってことですね、
うん、
だから結構まあ気軽に、でそんなに僕が思うにそこまで例えば初めに稼ぐための知識ってそんないらないと思うんですよ、
ね、うん、そう思うよ
実際。だからそんな、うん、カントとかヘーゲルとかそんな学ばなく
て、うん、いらないでしょ、
いらないんで、うん、そこから始めたらいいんじゃない。だから僕自身全然何もビジネスについてはそんな知識なかったんで、
うん、
だから僕は数学とか数値しか勉強してないから、
そうだよね、
全然関係ないけどちゃんと稼げたんで、
別にね、うん、そのアフィリエイトでさ売り上げを上げるためのさ方程式の解とかないわけじゃん。別にさ、そんな
の。だ数学をなんか使ったとかはない
んで。何にもないもんね。
何にも関係ないんで。
うん、だけどその数学的思考っていうのがあるから、ね、人と違う考えができたり、うん、応用ができたりしてるんだよ、
ね。そういうのはあると思う。
そう。だからやっぱり融合なんだよね、うん、結局。
まあそうですね。
うん、
だそういうのはあるけど、うん、まあだから初めの一歩をちょっと踏み出してみるっていうのも、
もちろん
大事なんだよっていうのはちょっと
覚え
ておいてほしいなと思います。
ね、うん、同じく。
はい。
はい、
いや、よかったです。同じ意見でよかったなんか違ったらちょっとどうしようかなと
どうやって辻褄をしていこうかな
どうしようかな、ちょっと方向性の違いに
変えたい。まあ多分選んでる言葉の違いなんだと思うんだよね、うん、違うように聞こえるのは。
だし、まあ、あのスタイルの違いっていうのもあると思います。北川さんはやっぱりまあ、アカデミック寄りな路線を僕は貫いてほしいと思うんで、
う
ん、だからそこ、うん、だからそのなんか立場の違いっていうのはあると思うんですけど、
あとあれなんだろうね、その俺の場合はさ、なんでアカデミックな話が多くなってくるかっていうと、稼げる稼げないとかそういうのはその人たちが勝手に後で決めればいいことであって、
はいはいはい、
俺がやりたいのはその人たちのベースアップなのよ、
はいはい、
自力をとにかく上げたいわけ、
うん、
そうすればさ人生選べる範囲が広がるじゃん、選択肢は、
ね、う
ん、力がないやつよりあったやつの方が広がるんだから、うん、だから俺はどっちかっていうとその稼ぐとか稼がないとかっていうところまで言及できないのね、時間の関係じゃ、
はいはいはい、
とにかくお前自力つけろよと、うん、頭良くしないとベースアップしないと何にもならないんだよっていう話をしたいからアカデミクス寄りが多くなってくるわけ、
うんうんうん、
で新田君の場合はその先の話をしてるんだよね、
はいはいはい、そうですね、
どうやって稼ぎたい人が稼ぐかとか、どうやって人生を具体的にステップを踏み出したい人が踏み出せるようになるかとかって話をしてる。だからここになんかこの話してる次元の違いっていうのがあるんだと思うんだよ。
そう、またちょっと別のこと話してるんでしょうね、うん、
最終的にはみんなに成長してもらって楽しい人生歩んでもらって社会を良くしてもらいたいっていう、
そういう
ゴールは一緒なんだけど、そう、ちょっとフェーズが違うん
だよ
ね、話してること、
うん、
だと思う。
でもあくまで、うん、まあ、僕も北川さんもそういう、まあ、自由な人を増やしたいっていうの
が、そうそうそう、
あの最終目標なんで、
うん、
だからもうそれに向けていろいろだから学びながら頑張ってほしいなっていう。
いや本当に思いますよ、それは
思います、
うん、
はい、というわけで、まあ、こんな感じで、
はい、
第3回目、
うん、分かんない
ノンスター終了です。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。